皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていく番組になります。はい、今週の司会私編集部急ぎみになりましてご一緒しますのが、
林です。
同じく横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。130回目となります。
6月3日ですよ、今日収録してるの。
そうです。
もう半年、今月終わったらもう半年ですね。1年間
あ、2024年が、まあ、よくする会話ですね、これ。6月になると会話だけれども
早くないですか。
早い、
めちゃくちゃ早いよね。
これ配信が6月の4日、
4日です。取って出しですから。
うちのね、可愛い子の誕生日なんですよね。
ああ、なんかメッセージあります
か。ふーん、みーくん誕生日おめでとう。
聞いてるの。
あのね、昨日ちょっと所用で、あのそのみーくんとね、2人で車でドライブだったんですけど、あのポッドキャストをちょっとかけてみようと思って、こうかけて、
前回のあの ZOZO、のやつ。
そうそう、みーくん基本はあのスーパー戦隊シリーズみたいなやつを聞くんですけど、ちょっとそれが僕の Spotify だと
出ないから、
妻のはできるんですけど、だからしょうがないから、じゃあちょっとかけるかっつって、かけたら聞いてましたね。でもうちょっとごめんね、こんなの聞かせちゃってって、一回普通に音楽に変えたら、え、なんで変えんのみたいな、でこうかけて、したらこう聞いてんのかなと思ってパッて見たら寝てました。
あ、そう、はい、そうでしょうね。
子守歌的な、
子守歌にぴったりの、オープニングが好きみたいですよ。
何が？
あの
音楽が。
いや、あの、こんにちは、WWD ジャパンの横山です。林です。急ぎみです。みたいな。
なるほどね。
よくやってますよ、家で。
あ、本当？
はい。
へー。
っていう。はい、すいません。
7歳児、6歳児。
新1年生でございます。
じゃあ私7歳。7歳児にも支持される。
はい。
記者談話室。
はい。7歳児も聞いてます。
老若男女に愛されていきたいですね。
一番年少のリスナーです。
最年少のリスナーの可能性あるね。
はい。
うん、はい。
より年若い人で聞いていたらぜひお便りください。
一気に平均年齢を下げている。
はい、どんどん、
はい、
そういう小学生とか中学生とか高校生の方々からの、
はい、
お便りお手紙なんかもお待ちしております
。お待ちしてます。あれじゃないですか、今週小ネタとしてこれを話すべきなんじゃないですか。アパレル工房文庫版に、
ああそうだそうだ、
林さんが
作家の黒木亮さんの、が2020年に発売した、岩波新書店から。
岩波ですね。
はい。
はい、
出た、アパレル工房という、小説があるんですけれども、アパレル企業を舞台にした小説があるんです。このほど、この5月に、5月下旬に、集英社文庫。
集英社文庫。
から、文庫版がね、発売されて、そこで
なんと
我らが林芳樹記者が
なんと
何したんですか。腕組んで偉そうにしてますけど、
解説文書きました。
解説文を書いた
と、
で帯にもね、名前が
圧倒的なリアリティみたいなこと書いてありましたね。
それはそうですね、林芳樹絶賛、
絶賛って書いて
ある。絶賛。絶賛
びっくりしたよ。
絶賛。
はい。なので、ぜひね、皆さん、小説の内容はね、東京スタイル
をモデルにした
、書面、小説の中でオリエントレディですかね、の、まあ、高野社長という、高野社、前、東京スタイルの、社長、高野社長を主人公に、
モデルにした。
小説で、すごくね、アパレル業界の、まあ、生々しい内実みたいなところがね、非常によく描かれていて、結構実名でね、そのオリエントレディはモデルにしてるけれども、取引先、なんか伊勢丹の話とかっていうのは実名で登場する、割合すごく生々しい、そして面白い小説なので、これ聞いてる方は、アパレル業界の方も多いと思うので、ぜひ手に取っていただければなと思っております。林さんから何かメッセージあれば、
はい、今本屋に行けば平積みになってると思うので、ぜひ取って、
買って、
はい、なんかレビューでも書いていただけたらなと、
う
ん、
あそうですね、
解説が素晴らしいとか書いてもらったらいいよね、
は
い、
自分で書き込もうかと思ってる、
アマゾンレビュー書けばいいじゃん、解説が特にいいとか、
アマゾンレビューって買わなくても書けるんだっけ、あ、ひも付いてないんだっけ、俺書いたことないから分かんないんだけど、商品買っても、
あ確かに、
それはダメじゃないですか、さすがに、
それシステム的にできないってことなの、
あれでもアマゾンレビューっていつ書くんだろう、あれ一回もやったことない、
ああそう、俺買った時に時々書くよ、
は
あ、でも確かにアマゾンで買ったから書いてる気がする、
だって買ってないのに書いたらさ相当な動員がかけられるよね、
ああでも買ってなくて書いてる感じはあるかもしれない、
え本当、
うん、
書くことも可能なのかな、
書店で買ったものも書ける気がしますね、昔は書けましたね、そういえば、
あそう、
そんな林さん50通ぐらい書けばいいじゃん、解説がいいと思う、
一人でアカウント変えて、
まあアカウントがね、うん、あれがあるんで、そんなアマゾンでそんなアカウント作んないでしょ、
いや、いっぱい持ってるメールアドレスで全部作ればいいじゃん、
まあ持ってるメールは、まあ、会社の含めても3つか4つぐらいしかないけれども、
そんなこといっぱい書いてもね、はい、あれなんでね、でも面白いからね、
まあ、黒木さんの小説はもうファンも多い、固定ファンも多いんだけれども、はい、まあ、金融関係のね、小説なんて非常にリアリティがあったり、まあ、あの箱根駅伝を描いた、
あそうです、
ね、早稲田の駅伝部なんですね、これね、
あそうなんですね、
瀬古選手とかと同じチームで、
すごい、
そういうスポーツの結構幅広く
で、今経済小説からスポーツまで、
はい、最近はあのあれですよ、小池都知事の学歴疑惑に
結構ですから、ね、
切り込んで、あの回路に留学してたんで、
黒木さんも、
うん、
あそうな
ん、
カイロアメリカン大学、
カイロアメリカン大学かな、
うん、え小池さんはカイロ大学、
カイロ大学、
あ
カイロアメリカン大学っていうのはなんかアメリカ資本なのかな、そういう大学で、どれだけアラビア語をで、カイロ大学そんな4年で首席で卒業するのが、そんなやつは聞いたこともないというようなこう
まあね、カイロ大学というのはエジプトの、ね、かなり名門大学、ね、
名門だけれども、うん、結構軍閥で、
うん、
独裁軍事政権が結構こう政治的な絡みでかなり我々は魑魅魍魎たちがうごめいているので、
だいぶね、話が逸れてしまったんですけれども、
逸れました、
はい、まあ、私あの、うん、林さんとは長い付き合いで、
うん、
林さんの書いた記事っていうのは、うん、結構読んでるんですよ、
うん、
ね、やっぱり同僚だし、
うん、先輩だし、うん、俺全く横山の読んでないけど、はい、
ただね、僕が今まで読んだ中で、
うん、
林さんが書いた解説文ね、
うん、
あの多分ね一番よく書けてます、
うん、偉そうに
上から見せ、あ、まあ良かったんじゃない、
偉そうにね
一番すごく、あのすごい、あの今まで多分一番あの本気出してる、
やる気が出
る、本気も出してるし、
うん、
それがこう、
うん、
実際にもなって、
うん、
多分、ね、自分では最高傑作だなって自分でも思ってる、
思ってるはず、
はい、
いやそんなことは思ってないけど
ぜひね解説文も、
はい、ぜひ本屋さんでお求めください、はい、で今日がそのアパレル工房ってその歴史の工房と同じようにその物事が起こったり滅びたりすることを指すんですけれども、そういったアパレル史の中で考えると結構まさに起こっている、
まあそうですね、
会社かなと、
はい、起こっている
話を無理やりつなげてボールを投げましたけれども、
今週のテーマは何ですか横山さん、
え俺、
はい、
今週のテーマ、
今週のポッドキャストのテーマは6月3日に WWD が発行した
何を言おうとしてるの、
発行した
今週は
アダストリア特集、
さようです、
はい、
はい、今週はですね2024年2月期過去最高業績で絶好調なアダストリアさんの一社特集で、
はい、あ一社で特集を作った、
そう、
はい、
で今週に6月3日号は WWD やっておるんですけれども、
うん、
というわけでポッドキャストもそれについて話そうかなと思って、う
ん、はい、アダストリアって何ですか、
アダストリアは
ミクに分かるようにちょっと説明したく
て、そうですね、
ミク分かるかな、分かるかな、グローバルワークとかローリーズファームとか、まあ、ミクに一番近いぐらいだとレピピアルマリオとかを、
全然近くない
だって一番ヤングじゃん一番ヤングだよ
男の子でしょ、はい、
そうなんですよね、ちょっと子供、うん、
まあ、子供
は
やってないけども
、まあ、グローバルワークではファミリー、
あ、子供もね、あるっちゃあるのよ、
ある、まあ、うん、ただどっちかっていうとやっぱ中学生以上ですかね、まあ、
ティーンとか以上ですよね、うん、
ティーン以上から多分急にグッと身近になり、
うん、そうそう、
そして、まあ、アダストリアという まあ、社名なんですけど、うん、社名はもしかしたらあの一般の人でね、うん、社名はもしかしたらっていうのはあるけれども、わかんないかもしれないけど、実はあのこのブランド名を見れば、ブランドを言うと、ああの会社、あこれもこれも同じ会社なんですねっていうのがアダストリア、
そうアパレル小売業なんですね、はい、例えばさっきも言ったようにグローバルワークであったり、
はい、
ニコアンドであったり、
はい、
ローリーズファームであったり、
はい、
メンズだとハレであったり、
はい、
もうちょっとなんていうかお姉さんになるとカオスであったり、
うんうん、
カレンソロジーであったり、
はい、
バンヤードストームであったり、
もういっぱいあるね。あれ ジーナシスいました
か。ジーナシス、フォーエバー21、
21ね、確かに。
日本で今ライセンスでやっている。
そうそう、はい、とかね、うん、
あと A ランド、
そうそうそうそう、
渋谷にね、
渋あの韓国系のね、
うん、韓国系のだから本当に。
実はそれ全部やってんの同じ会社なんやっていうね。
グループですよと。
ええ。
これなかなか知られてないんだよね、その一般の人だと。
ブランド名はわかるけどみたいな。
我々もスカイラークグループとかコロワイドとかやってる、なかなか、
うん、串カツ田中はどこだみたいなありますよね、
うん
うん、
そう、そういう実は一つの、ね、会社がやってるんですよと、
うん、
まあ、中でもアダストリアっていうのは本当にこういろんなブランドを
30ブランドぐらい、そう、
そしてまあそうです、特に郊外いいって言っていいのかな、例えば、まあ、地方に住んでる方なんかは、そうそう、うん、今言ったブランド、え、
うちのそこのイオンモールに全部あるみたいなね、
あるし、うん、持って多分どれか一つは少なくとも持ってる、うん、まあ、一つ以上を持ってる可能性非常に高いんじゃないですかね、
う
ん、
そうそう、
特に女性はそうですか、ね、
そうですね、
男性もだと思うんですけど、あこれもこれも、え、これも全部っていうのが、はい、
あと近年は、はい、あの自社 EC が大変伸びてまして、
あ
だから、え、私はイオンモールは行ったことないかもって思う方ももしかしたら、
ドット ST、 そうそう、
自社 EC のドット ST でご覧になられている方もいるのではないでしょうか、
ドット ST 会員1750万人ですからね、
そう、
はい、まあ、ちょっとこう先走っちゃうかもしれないけど、この会員1750万人がどのくらいすごいかというと、
うん、
まあ、日本最大のファッション EC サイト、まあ、先週の話にも出た ZOZO タウンが1100万人ぐらいなので、
うん、
それより多いって、
うん、
驚異的な数字ですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、というのが、まあね、いろんな面があるんですけど、アダストリアのいろんな面、そこを今回特集したと、
そこを今回特集してみました、は
い、うん、
まあ、その24年2月期過去最高業績であったり、
はい、
さっき言ったようにその自社 EC のドット ST というものがですね、コロナ以降伸びまして、もともとずっと実店舗でやってきたから、実店舗だけでも日本国内に1400ぐらいあるんですけど、あ1300か、
うん、
でその実店舗の販売員さんが自社 EC ドット ST 上でスタイリング投稿をすることにより、その実店舗と EC の両輪でですね、
うんうん、
最近ぐいぐい来ておるわけですね、
うんうん、
だからまあこのタイミングでちょっと一社特集、なんでアダストリア伸びてるんですかっていうのをやってみようかなって思った次第なんです、
うんうん、ね、話題には事欠かない、まあ、業界の、ね、関係者、まあ、今の話は一般の人の話でいろいろ言いましたけど、まあ、業界の関係者からするとね、
うん、
ものすごくこう知らない人は、まあ、まあいないんじゃないかなっていうのが、
そう、
ね、アダストリア、
なんか話題に事欠かないで言いますと、今年2月には何がありましたか、林さん。
ね、今年2月何かあったっけ。
うん、洋華堂です、洋華堂。
ああ、伊藤洋華堂の衣料品売り場を引き継いだというか、提携して、
うんう
ん、ブランド名なんだっけ、ファンドグッドだっけ。
そうです。
というブランドを洋華堂の衣料品売り場に入れて、
そうですね。あ、GMS でも商売そういう風にやっていくんだって。
商売場を引き継いでいると。
うん、そうそうそうそう、うん。っていう話題があったりとか、まあ去年の今頃で言うと、あ、フォーエバー21再上陸でパートナーシップ組むんだとか。
うん、
まあ直近今年の5月ぐらいだと、あのディーン&デルーカやってる会社あるじゃないですか。
はい。
ウェルカムさん。
あ、ウェルカム、はいはいはい、はい、
ウェルカムさんから雑貨業態の。トゥデイズスペシャルとジョージズというものをですね、買収すると発表したりとか、
雑貨ですよね、
そうそうそうそう、はい、あとはなんかこうあれじゃん、あのバーチャル的なファッションでも大変強化している会社でして、 直近だとなんかこのバーなんだっけメタバース上のファッションマーケットプレイスでスタイモアっていうの始めますとかそういうそういう会見されてたりとかね、なんかもうとにかくすげえニュースあんなこの会社みたいな、まあユニクロもすげえニュースあんなこの会社って日々思うんですけど、
規模的に国内のポジションだと何番目ぐらいなの？
まあ、そのユニクロのファーストリテイリングがダントツの1位、
うん、
で2位島村さん、
うん、
あこのファッションだけに限りますね、
アパレル専門
店、そう無印とかはファッションそんなに一部だから入れないと、はい、だからファストリー島村第3位アダストリア、
国内3位なんだ、
そうでございます、そうという感じなんですわ、
うん、
でこれ林さんも言ってましたけど、あんまとはいえファストリーとか島村ってよく東洋経済とか出るじゃないですか、
ああ分析記事が出るよね、
そうそうそうそう、うん、でも日経ビジネスとかにも出るじゃないですか、
うん、
アダストリアってそんなビジネス誌にそんな出ないよねって、
まあね、うん、その社名としてはそんなにね、うん、冒頭から話してるそれほど知られてメジャーじゃないのかもしれない、
今時点ではそんな出てなかったですけど、こっから多分いっぱいそういうふうに東洋経済とかも取材をされると思いますし、
うん、
どんどん伸びてますから、
あ、はい、なるほどね、
ですからここらでひとまず先に WWD としてやっておくべきではないかと思った次第です、うんう
ん、でやってみて、
うん、
まあ、先を急いじゃうけど磯君さんとしての結論何が、うん、アダストリア の, その高成長、成長の原動力なんですか、
これ成長、これ特集を貫くテーマにもしたんですけども修正力といたしました、
修正力、
はい、修正力
と言いますのもこう、うん、木村社長とかがよく記者会見決算会見とかでなんかこうちょっと低空飛行だったブランドとかがちょっと上向いたりとか業績ちょっとあ足踏みしてんなみたいな状況からこう復調したりとかするときによくこう笑いを交えながら、まあ、うちは修正力の会社なんでね、まあ、こういうふうにちょっと悪い時期があったとしてもこう持ち短期間で持ち直すのがうちの強みなんですよみたいなことをおっしゃるんですよ、
うんうん、
で事実あの会社そうだと思うんです、
うん、
なんか最初からすげえ綿密に計画になってドーンみたいな感じじゃなくてとりあえず出して、まあ、ちょっと出しつつ MD 考えていきましょうみたいな、
うん
うん、
そういう事例を今までもいろいろ見てきたなと思いまして、というわけで修正力ということにテーマしてみたんですね、
どんな修正してんの、
どんな修正してる、
うん、
例えば有名な話ですと、
うん、
中国事業、
はい、
あの会社って昔ポイント時代から2010年ぐらいからコレクトポイント業態っていう副業
複合業態
で
いろんなブランド集めた店、
そうそう、ローリーズもあるしグローバルもあるしみたいな感じの複合業態で、うん、中国にも台湾にも香港とかにもいろいろお店出してて、
うん、
で一時期一番多い時で中国本土にコレクトポイント50ぐらいあったんですけど、
そんな出てたんだ、
うん、そう、でそれをですね、しかしこれじゃあこれ以上伸びないということで2019年中にもう全部閉めたりとか、
50店舗閉めちゃった、
そう、
うん、
だから19年の1年間で多分40店ぐらい閉めてるんですよ、
うん、
で、うん、そこから仕切り直してもう一回ニコアンドで行きますみたいな、
ああ主力のワンブランドで、
そうそうそうそう、
はい、
でドーンと上海に旗艦店を作ったりとか、
うん、
まあ、だからそういうなんていうんですか、
で結構今上向いてるんですか、
まあ、コロナがあったんでね、
うん、
まあ、すっごいめっちゃもう予想通りにめっちゃ好調に来てますとは言い切れませんか、
うん、
中国本土の事業に関しては、
うん、
まあ、ただまあコロナからの復調はあり、
うん、
あとはねその台湾事業は今絶好調なんですね、
台湾で何やってんの、
台湾は今日本と同じようにマルチブランド戦略ということで、
うん、
まあ、30はさすがに出してないんですけど11ブランド、もうニコアンドもあるしローリーズもあるし、
うん、
みたいな、
うん、
でそういうのが当たっていますと、
うん、
72店舗あるんですねこれね、
台湾ね、
はい、
そう、まあ、そういう中国についてだったらそういう分かりやすい試行錯誤があったりとか、
うん、
あともう一つこうラコレっていう業態を最近ご存知ですかお二人、
いつだっけスタートしたの、
これはね2017年、
割とスタートした時にお店見てみたんだけれども、
うん、
まあ、カラフルな無印良品というか、
うんうんうん、
無印良品と 3COINS の間というか、なんかそんな感じで、うん、まあ、試行錯誤してるなというような感じだったよね。あんまり正直うまくいってるような印象はなかったね。スタート当初
最近までなかったじゃないですか、うまくいってるイメージ、
うん、
でもなんか最近めちゃくちゃ見ません？ラコレの、
まあ、うちの近所のできた駅ビルに、
え、店もだけどさ着てるんですよ、うん、
服着てる。
私一回さ北海道かどっか行く飛行機で、うん、降りるときアウター抱えてる人がいて、うん、あ、どこなんだろうなってこの後ろのタグ見たら、うん、え、ラコレの着てんだと思ったりとか、あと先日家の近所のエクセルシオールで原稿打ってたら、
うん、
横の人がなんか携帯のなんか充電かなんかの雑貨、
うん、
ラコレってロゴ入ってると思って、
へ
え、なんか最近みんな持ってんなと思って、
へえ、広まってきてるんだ。
そうそうそうそう、
洋服もそんなにやってたんだ。
まあ、洋服、まあ、生活雑貨が主体なんで、
うん、
まあ、生活雑貨のブランドっていう軸ですけれども、とはいえ服も、まあ、アダストリアファッションの会社なんでね、
うん、
まあ、服も確か 35% とか言ったかな、もうちょっとちっちゃかったらすいません、あるはずなんですわ、
うんうん
うん、でやっぱこう見かけるってことは増えてんなと思い、
うんう
ん、まあ、でもね、その2017年からの最初の5、6年は事業部長、当時の事業部長とかももうダメだこのままじゃなくなるみたいな、
うん、
そういう時期を何度も乗り越え、
まあね、うん、新規領域だったもんね、その衣料品ずっと売ってた会社としては。そうそう、こういう雑貨みたいな、
まあ、スタジオクリップとかはありましたけれども、
うん、
まあ、ちょっとねやっぱ違いますよね、
うん、
そうで今はなんかああいうあれですわ、グロサリーといってお菓子とかレトルトカレーとかにも、
へ
え、
だから本当になんていうの、スタイリッシュな無印商品みたいなことを目指していらっしゃるんだと思うんですけど、うん、
なるほど。
あとね、美濃焼の陶器とか器、
へえ、
それが1000円以下で買えるのはまあなんか支持されるんだろうなと思って、
なるほど、
っていうこととかね。
あ、美濃焼って日本で焼いてんのね。
あ、そうそうそうそう、うん、そうっていう、うん、そういう業態があったりとか、
はい、
まあ、だからそういう修正に次ぐ修正をかけて、
うん
うん、今がある。
なるほどね。割合こうね、その雑貨の業態でいうとラコレの、まあ、コンペティターというか、まあ、似てるだとそのパルグループの、うん、
スリコ、
スリコがやっぱりもうこの、うん、もうパルの、ね、主力最大の事業になっているスリコですけど、
うんうん、
割合パルってそのなんていうの、結構こうブランドポートフォリオの入れ替えが激しい会社じゃないですか、うんうんうんうん、一方でアダストリアっていうのは修正を続けて進化していくというやっぱ社風というか。
いやでもないもんはないですよ。
ないもんはない。
なんかかつての資料を見て、あ、こういうブランドやってたんだ、はい、もう今ないねみたいなことは、はい、そう、
まあ、もちろんね、うんうん、あるけれども、うん、結構こう修正していくっていう社風っていうかね、
あ、
修正し進化していくっていうのがまあやっぱ強みというか、うん、なんかこの例えばほらよくあるそのに日本企業だと、
うん、
まあまあ、日本企業というかファッションブランドでよくあるのが、
うん、
旬を過ぎたらもう上がれないよねみたいな、うん、ジンクスみたいなのあるじゃないですか、こう行き切ったらみたいな、うん、そのアダストリアっていうのはこう、そ、なんていうのかな、こうそういう感じじゃないんですよね。その例えばグローバルワークなんか見ても、
うん、
こう常に諦めないというか、
うん、
で結局蓋を開けてみるとすごく増えてるみたいな売上規模大きくなってますみたいな
500億円を超えましたね、
超えてるという、
そう
2015年302億円だったのが、
うん、
24年516億円、
うん、
別にこうずっと右肩上がりっていうわけではなくて、うん、下がったこともあるけれども、
うん、
もう一回持ち直すって、これなかなか普通、うん、まあ、数字で見るとね、こうただこうなって上になったっていう話ですけど、実際そこに持っていくのって相当なんか難しいですよね、
うん、
難易度としては
何が違うのかしら、はい、まあ、修正力ってさっき少し説明してくれたけれども事例を、
うん、
他でもみんな修正はしようと思ってるし、してると思うんだよね、
まあ、日々の商売は修正していくもんですもんね、
うんうんうん、アダストリア流の修正っていうのは他との違い、一番の違いってのは何なんだろう。
なんか私これなんでそんな修正が効くんですかっていうことを一番聞きたかったんですよ、この取材において。
なるほど。
でどこもかしこもそういう修正が、みんな修正はしたいんだから、
はい、
どこの会社だって修正がうまく効いたら いい感じになるはずじゃないですか。
一番いいですよ。
でしょ、はい、だからどうやったらそういうふうに修正が効く土壌ができるんですかということを聞きたかったんですね。でいろんな人に聞きました。社長にも聞いたし、
はいはい、
若者なんだろう、
あ社員の若手、社員の若手にも聞いた、
にも聞いた、中堅とか、うん、そういういろんな人に聞きました、
うん、
で、まあ、なんか二軸と言いますか、
うん、
一つ目、
はい、
まずそもそも会社自体が修正してきた会社なんですみたいな、
はい、
と言いますのも、まあ、これぐらいに創業したこう今となっては大きくなってるアパレル小売ってみんなそうじゃんって言ったらそうなんですけど、まあ、その何ですか、紳士服専門店から始まって、でそこをダメだ、紳士服専門店じゃダメだ、メンズカジュアルじゃなくてダメだってカジュアルに変えて、でダメだ、なんかアメリカみたいにチェーンストアっていう風にいっぱい店を出していくアメリカの手法があるんだから、そういう風に我々もならなきゃダメだって言って変わって、でそこからそういう仕入れだけで物を売っててもなんか他のお店と同質化しちゃうから、ちゃんと自分たちのお店でしか売らないものを作らないとダメだってなって、で、まあ、そういう仕入れ型の SPE に変わったけど、まあ、最終的にはちゃんと物も自分たちで企画して生産して売るっていう全部やる SPA にならないと本当の意味で差別化できないということで、そういう正反一体化させた SPA といいますかに変わったっていう、そういうビジネスモデルを変化させてきたっていう歴史がまず一軸あると。で、まあ、そういう、まあ、その一軸あって、まあ、だからこそなんだと思うんですけど、なんかね、その社員がみんな口を揃えて言ってたのは、なんか別に失敗しても怒られなくって、なんかそれよりもこう守りに入って前年踏襲で、これ前年うまくいったんでこのまま今年もこの施策でいきましょうみたいな、
うん、
そういう考え方の方が怒られますねって言ってたりとか、あとはなんだその、まあ、失敗しても怒られないけど、その失敗からどう
学ぶのか、
そう直すんだみたいな、うん、で直さずにそのまま止めといたらそれって本当に失敗だから、そこはダメって言われますよねって若手の人が言ってたりとか、まあ、だからそういう挑戦してダメだったら変えればいいじゃんみたいなカルチャーが根付いている、
うんうん、
ということなんだな、まあ、その一つ目の変えてきた歴史があるからこそ、それに二つ目のカルチャーが根付いてるってことがあるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、そういうことなんだなと思いまして、
うん、
だからこれが修正力の根本かなと思う次第です、
うん、
じゃあさ、そういう週なんだろう、挑戦するカルチャーが社内にあればどこの会社だっていいはずじゃん、
うん、
でもじゃあその挑戦するカルチャーをどう土壌として作るんだって話じゃないですか、
うんうん
う
ん
うん、どう作りますか。
え、失敗しても怒らない、
まあ、まあそうだねできてますかご自分自身。
失敗したら怒るよね、
うん、
後輩が、
うん、
何やってんだよみたいな、
うん、
ふざけんなよみたいな感じになっちゃいますよね、
うん、
はい、
まあ、なんかまあそれもまあ失敗したら怒るというのもまあ大事だとは思うんですけど、
はい、
なんかそれもだけど、なんか何よりも日々のコミュニケーションなんだなと思って。
あ、なるほどね。
なんか木村社長に聞いて一番あなるほどなと思ったのは、木村社長曰く、とはいえ自分たちだって なんていうの、10点20点閉店しないといけないタイミングはあると、
うんうん、
そういう時にはちゃんと閉めますよってお話で、
うんうんうん、
え社長 それでもしもその10点20点に命かけて働いてきた人たちは、
うんうん、
そんなの閉めるって経営が判断したら、うん、えもうなんだよもうやってらんねえよとか思わないんですかね、
うんうん、
みたいなこと聞いたら、なんかそういう時こそちゃんと現場と常に現場とはコミュニケーションを取るべきなんだけど、
あ
ちゃんと現場とコミュニケーションを取って、こういう考え方だから今は閉めるけれども、しかし我々はこういう方向を目指しているから、だからこれからも一緒にやっていきましょうって、そういうコミュニケーションをすると、
なんだろう、現場力ですね。
そう、
うん、
なんだよってくさくさしている人もしょうがねえ、
うん、
もう一回一緒にここでやってやるかみたいな気持ちに、
うんうん、
おそらくなるんでしょうね、
うん、
だからそういうコミュニケーションって大事だなって。
現場力ね、なんか現、うん、雰囲気がなんか良さそうっていうイメージはすごいありますよ。あのそんなに多くないんですけど、僕も時々そのヒカリエの本社に行くことが年に数回ぐらいあるんですけど、
うん、
なんかいつも、
うん、
ワイワイしてるんですよね。
わかる、あの明るい感じするよね。
明るい、あ、まあね、会社のオフィスもレイアウトとか明るいっていうのはあるんですけど、うんうん、だ風通しがとにかく良さそうなんですよね、
うん、
あの行くと。でそれはこうなんていうの、よく商業施設とかでも、うん、なんかこう印象を大事にしろっていう、あの、もちろんいろんなね細かい MD とかなんとかってあると思うんですけど、うん、なんかそういう感じで言うと行くとすごいなんか、あ、まあもちろんその窓が大きくて明るいとかあるかもしれないですけど、うんうん、まあ明るいですよね。なんか、うん、こうはき、なんか明るい、若い社員の方も若いのか、でもなんかトップの方々もみんな結構明るい、陽キャって言い方が正しいのか分かんないんですけど、
なんかいい意味でチャラチャラした陽キャな人が多いですよね。
チャラチャラなのか分からない
です。いい意味ですよ。いい意味で、
いい意味でつければ何でもいい。
いや、なんかこのいい、そう、はい、私も思います。
このなんていうの、有識者のね、うん、人が語るアダストリーの強みという中に、
あ、そういうページがあるんですよ、
はい、
うん、
ライフスタイルグループ、あのワークエアスーツ、うん、を展開している関谷社長、
うん、
あの自称関谷社長って自称ベンチャーの機種って、うん、あの言ってる、まあ、自称っていうよりも、まあ、あのベンチャーの機種関谷さんが言ってて、うん、まあ、確かにそうだなと思ったのが、
うん、
その今回コラボレーションしてワークやスーツのやつをこうグローバルワークで売るっていう、うん、で結構コラボレーションの内実みたいなのをね聞いたんですけど、その時に、うん、あのやっぱベンチャーってやっぱスピード重視、うん、機動力重視なんですね、はいはいはいはい、関谷社長もそれはすごく重視されてて、うん、とにかくスピードっていうのは本当に重視されてるんですけど、
うん、
アダストリアさんとコラボレーションした時に、うん、とにかくそのスピード感に驚いたと、
うん、なるほど、
とにかくレスが早いらしいんですよ、うん、
即レスで来る
ってね、即レスで、うん、もちろんねメールが即レスっていうのもあるんですけど、うん、洋服って、うん、まあ、こんな感じでこんな風な感じでみたいな、うん、ちょっとふわっとして、うん、だけどこうアダストリアがこう洋服作んなきゃいけないんで、うん、洋服作って返すじゃないですか、
うん、
それがめちゃくちゃその的確らしいんですよ、
う
ん、結構ふわっと言ったことを、うん、きちんとその発言の真意も組みつつ、
うん、
修正し、
うん、
早い、
うん、
そこにすごく関谷社長なんかは驚いても、うん、なんか結構対談の中で木村社長と関谷社長対談したんですけど、うんうん、何度もやっぱり学ぶことがすごく多かったっていうことをかなり、うんうんうん、あのおっしゃってて、
ベンチャーの機種がね、
ベンチャーの機種が、うん、全然そのアダストリアってもちろんね2000億円、うん、3000億円の会社なんで、うん、ベンチャーではないんですけど、そのベンチャー企業から見てもスピードとか修正力、
うんうん、
そのが早いって言って言ってたのはすごく印象的でした ね、うん、なんかね、
なるほどね、うんうん、なんかそのスピード感について、うん、
はい、
そのとはいえ上場はしてるんですけども、はい、大株主が福田会長なので、
はい、
なんかそういうオーナーシップのもと、はい、そりゃスピーディーにできるんじゃないみたいなことはおっしゃる方はいるんですよ。
ね、
なんだろう、すごい倫理倫理倫理倫理みたいな一般の会社とはそれは違うんじゃない、はいはい、みたいな、この幹部がその鶴の一声で会長がないし社長がこれでいきましょうとなったら一気に変わるんじゃないかという見方もあるとは思うんですけれども、はい、ただ林さん言ってましたよね、木村社長インタビューした際、そんなこと言ったって上場してないアパレルの企業って大きいところでもいくつかあるけれども、とはいえじゃあみんながみんなそういうことになってるのかっていうとそうじゃないでしょうと、
うん、
だからやっぱりこれはこの会社特有のものなんだろうし、あとはやっぱりその福田会長がずっと培ってきたそういうなんていうんですか、社風というかカルチャーというか、
うんうん、
がそうさせているんじゃないでしょうかとおっしゃってましたよね。
まあ、福田さんですよね、やっぱりキーパース、うん、一番のキーパーソンは、うん、そう、まあ、実質創業者みたいなね、
うん、
ところでやってきたけども、思うのは、
うん、
まあ、何回かチェンジしてきたみたいなことを言ってるじゃないですか、
うん、
創業以来
ビジネスモデルをね、
ビジネスモデルを4回変えた、
うんうん、今5回目に向かってます、
うん、だから割とそういうのを我々メディアに向けても言うし、ステークホルダーとか株主とかに向けたり、あるいは従業員に向けているんですよね、
うん、
この最近、うん、特にコロナ以降そういう、なんだろう、自分たちの遠隔というかその今まで歩んできたストーリー変わってきたからこれだけなってきたんだというのをすごく内外に向けて言うようになってきてるなというの すごく感じ、その意図的にある程度、うん、まあ、ナラティブというか、
うん、
ストーリーテリングというか、そういう自分の企業アダストリアっていうのはこういう会社なんだというのを内外に向けて、
うん
うん、こういうカルチャーの企業なんだから、うん、あなたたちもそういうカルチャーの中で、
うんうん、
チャレンジしてくださいねと、その前例にとらわれることなくやってくださいねみたいなメッセージというのを最近すごく強めてるような気がするんですよね。
あの、私これ林さんと同じく驚いたんですけど、今アダストリア本社の27階って、うん、私たちみたいにメディアも出入りするし、取引先もすごい頻繁に出入りするし、
光栄のね、
そうそうそうそう、はい、社員さんたちもみんなそこでオープンスペースで働いてるっていうスペースあるんですけど、そこですごいその待合スペースっていうんですかね、あそこにいろんなビジョンがドーンって飾ってあって、いろんな、なんだろう、レプシムの最新のルックでとか、そういういろんなおしゃれなムービーとか流れてるんですけど、
うん
うん、その中でチェンジって言って、その社史を林さんが言うように、その自分たちがこういうふうに創業し、こういうふうに4回チェンジを経て、うん、今がありますみたいなことをすごいおしゃれなムービーにしてるんですよ、
うん、
なんかそう重苦しく社史を語るんじゃなくて、すごいちゃんとファッションの会社としてスタイリッシュにチェンジ1何年みたいな、チェンジ2、うん、何年こう変わりましたみたいなことを、うん、社内にも伝えてるし、その取引先だから私とか取引先にも分かるし、
うん、
っていうのを、うん、これ多分去年の70周年で、去年が2023年がで、それを機にこのムービー作ったみたいな話だったと思うんですけど、でそういうふうに自分たちは今こうやって歩いてきて、そこしてここからこう向かいます、第5回目のチェンジに今私たち向かうタイミングなんですということをすごい言って、林さんが言うようにナラティブ分からせているんだなと思いまして、で、ね、そういうストーリーを本当に現場にも言うんですよね。店長会でももう繰り返し繰り返し、会長も社長も私たちはこういう4回のチェンジがありましたねみたいな話をするし、でそういうのも店長会もそうだし、タウンミーティングっていう現場と経営をつなぐ場を、全19回とか1年のうちに行ったりするんですけど、そういうところでもそういうお話されるし、なんかちゃんと全員を巻き込んでるんだなと思って、
まあ、イズムをまあ大企業になって、うん、まあ、国内3位のもう押しも押されぬ大企業なんだけれども、うん、そういう段階になってくるとどうしても大企業病というか、守りに入っちゃうと、うん、ロージスファームやってればいいじゃないかみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、そうじゃなくて変わってきたからこそ今日があるというようなストーリーを共有することによって、
うん、
なんか次のことを生み出そうと、あんまりファッション名からそんなにないんですよね。だから遡れば異業種だけど、まあ、ソニーなんてそういう物語をものすごくその自分たちのブランディングとかにうまく落とし込んで内外に向けてブランディングしてきたけれども、やろうとしてることは一緒で、そういうストーリーというのは非常に打ち出してきてるなというのが一つと、これも前にも言ったけれども、前にここで言ったんだっけ、全身の福田屋洋服店って何屋さんだったんだっけ、
紳士服店、
紳士服店なんですよね、うん、ファーストリテイリングってもともと何だったっけ、
あれも小郡商事ですから紳士服店です、
山口県の紳士服店、さっき横山さんが例に出してパル、
うん、
あれもスコッチ洋服店っていう、紳士服店の、
うん、
井上、この間引退した井上会長2代目なんだよね、
うん、
だからなんか紳士服店を継いだ2代目が、みんな地方の紳士服店を継いだ2代目がちょっとこのままじゃダメだというようなことを感じて、こう業態展開を繰り返してやってきたのがファーストリテイリングであり、アダストリアであり、パルでありと、そういうの結構面白いなと思っていて、もともとね、その創業者っていうのがやっぱり一番貪欲というか、一番過激というか、
こんなんじゃダメだっていう、
こんなんじゃダメだと、いうようなところなんじゃないですかね、柳井さんも一勝9敗って言ってるぐらいで、まあ、結構創業者成功してる創業者のイズムっていうのはそんなに 本質的なところはあんまり変わらなくて、うん、サラリーマンの方、サラリーマン経営者の方がやっぱり守りに入っちゃって、うん、で、この創業者イズムみたいなのをどういうふうにこう、
うん、
継承していくかっていうのが、
うん、
みんな同じ変わらぬ課題、会社も
課題ですね、
うん
うん、
というところなんですよね、うん、
なんかね、これチェーンストアなんで、
うん、
チェーンストアってやっぱり結局一個大きくしようとしたら、
うん、
こう統制型っていうんですかね、本部統制で、
うんうん、
で、まあ、これ本部が決めたからあとはこう兵隊のようにね、
うん、
これやってくださいと、でその精度をどのくらい高めるかみたいのが、
うん、
まあ、一つの勝ちパターンだったりするじゃないですか、うん、でそのアダストリアっていうのはその本部主導っていうよりも完全にボトムアップ型ですよね、うん、ボトムアップ、とにかく現場の人たちに権限も移譲するし、うん、現場でとにかく現場のレベルアップすることが会社の成長につながるっていうことをかなり真剣に取り、特にこの数年チェンジっていうのをやられて、だからこうチェーンストアの新しい成功モデルみたいのをとにかく今もう一回作っていこうみたいな感じも受けるんですよね、
うん、
僕なんかは
自社EC を組み合わせてってことね、
まあ、EC も組み合わせてたりとか、うんうん、まあ、だからチェーンストアって基本はだからとにかくもうトップがいて、
うん、
中本部があって、
うんうん、
なんかバーンってこう決めたんで、商品も全部これなんで、
うんうん、
あんたたちはとにかく売りなさい、売り場の効率高めなさいみたいな話じゃないですか、
うん、
だけどこうもうちょ現場をもっとこう現場でこういろいろ考えてやろうよとか、
うん、
現場の雰囲気高めようよみたいなことって意外、いやだからユニクロとかとは結構 対照的って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、結構本部主導だと思うんですね、まあ、カリスマ、一、
うんうん、
人のカリスマがいてという。でもアダストリアスっていうのはこう現場重視というか、とにかくボトムアップで変わっていこうというところが、
うんうん、
ここは新しいというか、なかなか、でそらパルみたいにもう全部グループ分けて、
うん、
そのグループ内でなんかポートフォリオを入れ替えていくっていうやり方でもないじゃないですか、
うんうん、まあ、そんなポートフォリオを入れ替えてはいないと思う、
パル、
うん、
あ、そうなの、
うん、ほぼ
ほぼ、
うん、
あ、なるほど、入れ替えてないんだ、ブランドの、
まあ、その時々で強い
ブランドを持ってるっていうのが強みなんで、うん、まあ、同じマルチブランドを他ブランドをやってるところでも、うん、だからそのマルチブランドの強みっていうか、その横山さん現場って言ったけど、もう少し、落とし込むと、
うん、
30何ブランドあれば、
うん、
事業部長30何人いるわけですよ、
うん、確かに、みんながリーダーを経験しているというか、
みんながリーダーを経験して、それやっぱ経験積ませて、うん、その人たちがちゃんとジャッジできるような、
うんうんうん、
ボトムアップって、まあ、もちろん売り場からこんな意見が上がってきて、なんか重機直して、うん、品ぞれこんな直しますっていうのももちろんボトムアップなんだけれども、もう少しその具体的に30代ぐらいの一番ミドルクラスの人たちが思いっきり活躍できるような場を与えて、まあそれ失敗してもまあ割と本体がシッとしてるからいくらでもリカバリーできますよねと、
なるほど、
いうようなところで、とにかく経験、一国一城の主として経験を積ませて、たとえそれが実らなくても経験としてその人のちゃんと資産になって、
うん、
なる、次の仕事で活かせるというようなところを結構やってるんじゃないかな。結構だから潰れたブランド結構ありますよね、
うん、
やっぱり当たり前だけれども、
当たり前です
けど、だけど強いブランドがちゃんと稼いでくれるんで、そういう失敗もたくさんできると、うんうん、
だって最初の頃のポイントっていう業態もないですもんね。
ポイントは
レイジブルーに
一体感この中で俺ポイント知ってるの俺ぐらいだと思うけれども、
うんうん、
パルコとか、
うん、
会社名じゃなくて業態であった、
業態やりましたよね、
うん、業態で、まあ、カジア メンズに強い、当時渋カジみたいな、
うん、
アメカジだね、うん
うん、
業態としてやってたけども、
ゴールウェイみたいな感じ、うん、ゴールウェイみたいな感じ、
ちょっと違う、
ちょっと違います、はい、
だいぶ違う、
だいぶ違う、うん、はい、
渋谷なんかに結構あったような気がするんだけれども、それ今レイジブルーが引き継いでるっていうんだけども、かなり違うタイプになってるんで、
うん、
まあ、社名もコロコロ変えて、
あ、そう、この会社だからそのなんていうんですか、その会社のプロフィール書くの毎回大変なんですよね、
うん、だからアダストリアって名前も
いつなんだみたいな、アダストリアホールディングスが、どうなってんだみたいな、そういう、うん、
福田屋洋服店ポイント、
うん、
10年ちょっとぐらい前にアダストリアホールディングス 今アダストリアみたいな、
うん、ホールディングスはなくですね、
それホールディングスは 3,4 人でなくなったんじゃないかな、うん、
うんうん、そうで林さんが言ってそのリーダーがいろいろからこそ話だけど、結局あのイトーヨーカドーのそのファウンドグッドやってる舞台ってかつては何でしょう、例えばレプシムの事業部でこういうことやってましたとかそういう人たちがいろいろ入ってるんですよ。
あ、
だからなんかそういう何ですか、育った人がいるからこうどんどん私たちは5回目をチェンジでプラットフォーマーになっていくんだっていう時に、そういうイトーヨーカドーの事業とか大事なんですけど、まあだからそういう新事業か、まあそういう感じですかね、
うん、
あとはまあやっぱりデベロッパー特にイオンモール、
うん、
ララポートっていうんですかね、うん、郊外型ショッピングモールにおけるやっぱりこの存在感の高さ、
うん、
すごいですよね。
まあこういう時30もブランド持ってたら、
うん、
あれでしたね、 JR なんだっけ、 JR 九州駅ビルホールディングスさん曰く、
うん、
6つの館に40ブランド出ていらっしゃいますと、
うん、おすごいね、
うんうん、とかね、はいはい、あそれはアミュプラザとかやってる会社ですね、
はいはい、
そう九州でね、
そうそうそうそう、う
ん、なんかだからこう多分もちろんこういろんなブランドさんが出店してるじゃないですか、
うん、
大型店舗だとね100、200出る中で、
うん、
でまあ会社がそれぞれあると思うんですけど、うん、なんかこう空いたとか、
うん、
新しく大型モール開けるって時に、うん、まあ、多分1番か2番か3番に
早期するんでしょうね。
そうですね、第1早期第2早期とかよく言いますけど、うん、かなりだからすごくいい場所とかっていうことも、
うん
うん、まあ、情報も早いし、
うん、
場所の交渉力とかあとこう困った時にこう、
うん、
じゃあどうぞこれもありますよみたいな、うん、商品のこのブランドのね、
うん、
品揃えとポートフォリオというんですかね、そういうのもなんかあるんだろうなと思って、やっぱこの存在感ってすごく大事じゃないですか、営業っていうんですかね。
取引先を何社か取材した中で、うん、これキーワードだなと思ったのが、
うん、
なんかすごい巻き込み力があるんですよ、うん、あの会社はっておっしゃるんですよね。でなんか例えばそのさっき出た生活雑貨のラコレとかも最初店舗数少なくてそのロットがまとまらないからこの価格ではちょっと一緒にはできないみたいなところであってもこう絶対何年間でこういう計画でこの規模にするからちょっと最初は本当に申し訳ないんだけどこの規模になったら絶対恩返しはできますからどうにか一緒にやってほしいみたいなそういう青写真をちゃんと熱意とともに伝えて取引先を巻き込んでいったりとか、まああとそうですね、その JR 九州駅ビルホールディングスさんがおっしゃってたのはなんかその年1回ねわざわざそんな地方に一緒に来て幹部同士とか現場の人たちが交流する機会があってで例えばあんまりそのどこの企業も忙しいからそういうテナント理事会とか受けてくれない企業もあるんだけど、
うんうん、
そういうところも全然積極的にいいですよいいですよって受けてくれてその分ただなんでしょうここはこう直した方がいいんじゃないですかとか要望ははっきりおっしゃるんだけど、
うんうんうん、
一緒に私たちパートナーだから一緒にやりましょうっていうふ
う
に言う、う
ん
うん、そういう巻き込み力がなんかあの会社すごいんですよね、うんうん、とい
やまあ本当に創業者トップから現場まで、
うん、そうそうそうそう何かねすごい人たらしなんだろうなって思うそう、うん、いい意味でね、うんうんうん、という感じです、
はい、まあね今後課題みたいなところっていうのは、
うん、
なんかどうですか？こう、
まあ、その何でしょう、さっき横山さんがおっしゃってたその現場からのパワーをとか、はい、そのリーダーがもう30人もその30ブランドやったらできますからねっていうお話はありましたけど、だからそういうふ
う
に現場というか一人一人のパワーがちゃんとあってそこに対して信頼を置いている会社であります、
うん、
まあ、ただそれを裏返すともっとなんていうんですかこうシステム的にこうなんていうんですかビジネスをこう人属人的なものじゃなくてこうシステムとしてこうドカンと大きくさせる仕組みが整うと仕組みの面で、
うん、
そうすると大きく化けるというふうにあのコンサルタントの小島健介先生などはおっしゃっておられましたし、
うん、なんかですかね、海外なんじゃないのやっぱり。
あそうそう、
うん、
これダントツユニクロと何が違うかってさ、
うん、
海外の出店数ですよね、
うん、
でまだそのニコアンドで中国15店しかないし うん、中国かな、まあ、とにかくそう、まあ、台湾とか
売上の割合でいうとまだ 10% もないと。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、そこが伸びますと、うん、利益率も伸びますし、うん、変わってきますよね、うん、というところ、うん、
結構海外もやっぱり強化しようっていう、
あ、すごくすごく
やっぱあるんですね、うん、で中国、まあ、中国、台湾、台湾ですかね。
そう、台湾はとても今すでに台湾の市況全般がいいっていうのもあるんだけど、
うん、今年度来年、今年度すごい出展するんですね台湾、
うん、
ね、だ台湾そして中国っていう感じなんですかね。
そう、うん、でタイに去年2店舗できたのかな、うん、で次フィリピンに出たりとか、
うんうんうん、
まあ徐々にそういう東アジア東南アジアで攻められるんでしょうけど、うんうん、まあ、とはいえやっぱ中国が一番大きいですよね、
うんうん、
そこでいっぱい出られると変わるんでしょうね。
ここがまたね開拓できると一気に売上規模もドカンと大きくなる可能性、非常に高いですよね多分ね、
うん
うん、
というわけで、はいはい、アダストリア特集を6月3日号ではやってみましたので、
うん、
こちらの号をお読みいただくとより深くあの会社のことが分かるんじゃないでしょうか、
うん、はい、
国内のブランド、まあ、国内のアパレル企業ファッション企業としてはもう存在感はそこに、まあそのね、巻き込み力とかっていう話もありましたけど、うん、数でも規模でも、
うん、
そしてその数字だけじゃない、
うん、
その巻き込み力というかその存在感というんですかね、
うんうんうんうん、
そういうのも本当に異様に存在
感が高い会社、
増してきてますから、うん、注目企業ですよね、うん、だと思います、ね、
というわけで、
はい、
ぜひお手に取っていただければなと思ってます。
はい、
6月3日号皆さんぜひ買ってください。はい、
はい
はい、必見ですね。
ありがとうございます。そうです、はい、というわけで今週はこんな感じで終わろうかと思います。
はい、
はい、引き続きお便りもお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。